あなたの目の前に映し出されたのに、あなたたちはこれを知らないのかとパウロは言いました。
アメン。
私たちはイエス・キリストと共に十字架につけられたものです。
アーメン。
今私の前にイエス様が十字架にかかったままでおられるのを見れるでしょうか。
アーメン。
今から私たちは共に死に、共にイエス様と復活するものとなるのです。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。アーメン。イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。感謝します。初めての方もおられて、いつもですね、初めての方が来られた時に普段と変わらず難しい話をなんかしたのを思い出すんですが、しかし神様の言葉は、言葉は簡単でも難しいんです。ところが言葉は難しくても非常に簡単なんですね。私たちがわからないわからないと言っている時に、聖霊様が私たちの魂の中に語ってくださるときに、どのような難しいことも私は知ることができるし、ああそうなんだと悟らされて、本当に分かる、その時が来るんですね。それが私たちに与えられる、パウロが与えられた同じような大改心でもあり、またイエス・キリストに向き直すその時なんですね。この時がいつも毎日あるといいと思います。何事か起こって忘れて も悔し涙でもイエス様もあんたスカーンと言ったとしても、私たちはすぐその時に、あでも私を助けてくださるのはいつもイエス様だと、イエス様に目を向け直す時に完全に私の思いはイエス様のものとなり、私は本当に救われ、全ての悩みから、そして病から解放されていくんですね。ハレルヤ。主に感謝いたします。今日は創世記のこの間のバベルの塔の続きですね。ノアの箱舟以来ずっと、この旧約聖書を見ていっているんですが、旧約聖書、これと新約聖書というのはもう密接につながってますね。旧約聖書だけ、新約聖書だけっていうことはないんです。今あのメシアニックって言って、よくユダヤ人がユダヤ教を、旧約聖書を信じたままで、そしてイエス・キリストも主と神と仰ぐという、そういう人たちも増えているようですが、増えているようです。でも私たちはこの旧約聖書と新約聖書を分けるのではないんです。古い契約から新しい契約、これに至るまでのことについても神様が私たちに一つ一つ教えてくださっていることであり、これだからあれだからということはないですね。私たちは今もイエス・キリストの新しい契約によって古い契約を完成させてくださった主イエス・キリストに従っているわけです。そのことを感謝しましょう。バベルの塔で言葉が本当にバラバラになって、いわゆるエスノスと言いました小森先生が、この民族同士が発音も言葉も違い、地上にバラバラになっていったんですね。本当にその住む環境、まあ、場所ですね、場所、そして言葉、こういうものによって私たち本当にものの考え方、捉え方、また生き方が本当に大変変わってくるものですね。日本人には日本人のいいところがあり、また中国人は中国人のいいところもあり、またアメリカ人はアメリカ人のいいところがあり、ヨーロッパの人たちはヨーロッパの人たちのいいところがある。それは神様が与えてくださる環境と言葉なんですね。しかしそれによって私たちはなかなか相手を理解できなくなっているということも確かなんです。理解できないんですね。民族と民族の争い、宗教による争い、これはもう地球上からほっと耐えることがないくらい、もう紛争があちこちに起きテロが起こり、そして同じ民族でありながら自分たちの同じ民族を、まあ、殺し合う、まあ、親子でありながらこの家族の中でも殺人が起こるという、そのような今のこの世の中の情勢、そういうものをこのバベルの塔の時にこう見ることができるんですね。ノアで一度裁かれた人間、またバベルの塔の時に神様はこれを裁こうとしましたが、言葉を変えるということにとどまりましたね。 人間はいつだって神様の憐れみによって生かされてきているんです。ハレルヤ感謝です。そしてこのノアの子供たちセム、ハム、ヤペテからこのケイズ、特にこの旧約聖書のケイズはうるさいかもしれませんけど、よく読んでいくともう本当につながってきて面白いんです。あ、そうだったのか、 あの人の子供がこうだったのか、あの人の奥さんはこうだったのかということがこのケースでよく分かってくるわけです。よく仏教でご先祖様を大切にしないといけない、キリスト教は大切にしないから嫌だ嫌いだと言われます。そんなことないんです。このケースを見ていくと、いかにこの聖書に書かれてある人たちがこの先祖、この自分たちをもう産んでここまで、増え広がらせてくださったこのアダムから以来、このアブラハムに至るまで、だからアブラハム、イサク、ヤコブの神というようにとっても大切にしてるんですね。ただ神様として拝まないんですね。神様は別なんです。仏教の仏教徒、特に日本の大乗仏教の悪いところはこの祖先を、先祖を神として崇めるところに大きな間違いがあるんです。そしてこの仏壇で崇めるときに、この仏壇に拝まれたいもの、人から褒め添されたいもの、このバベルの塔の一番てっぺんに上がりたいもの、サタンがそこに住むわけです。だから私たちは偶像礼拝をしてはいけないというのは、私たちの魂をサタンにとらわれないための神様からの本当にこの言いつけなんですね。これを守らないと私たち人間弱いです。神様から何度も何度も生かされ直してきたんですが、ついにサタンにとらわれてしまわないようにしないといけません。それには近づかないことが一番いいですね。そしてどうしても仏壇があって仕方がない、例えば家族がまだ救われてないとか、ね、あります。その時はこの仏壇に向かって手を合わせて拝むことは決してしないように、できるならば前に座ってサタンに笑ってあげましょう。私はお前にはやっつけられないよ、反対にやっつけてやる、出て行け、こうして仏壇の前で祈るといいかもしれません。それは私の魂を、私の心をこの空中の権威を司るサタンから守るためのものであります。だからこのことをいつも思い、私たちは惑わされないように、負けないように日々戦っていけないといかないといけないですね。最近は話が横に行くことが多いんですが、本当に吉田牧師を思い出しますね。もうずっといて、もうどうなるんだろうかと思ったらぐるーっと回って戻ってくるんです。面白いですね。感謝です。はい、テラの系図は次の通りである。今日読みました、創世記12章のちょっと前を見てみますと、このノアの箱舟以来のノアの子孫の系図の最後にこのテラという人が出てくるんですね。このテラがこのアブラハムのお父さんなんです。でテラの子供は3人いるんです。その3人のうちのアブラハムが長男からナホルという人、ハランという人がいて、このハランという人は早く死んだんですけど、このハランの子供がロトなんですね。だからアブラハムとロトさんというのはいとこ同士になるかな、そんな関係です。そしてこのハランにも娘がいまして、このハランの娘とこのナホルという真ん中の兄弟が結婚するんですね。そしてこれの後に出てくる子供たちの中にリベカというイサクのお嫁さんになる人が生まれてくるわけです。だからこの旧約聖書っていうのは本当にいつも読み飛ばしてしまうんですけど、時々注意してみるとこの系図すごいなと思うんです。これみんなずっと口伝で伝えてきたり、モーセの律法五章は特にみんながずっと読んできたところなんですね。この創世記を読んで、そして最後にこのトーラを読んだ後の締めくくりとしてイザヤ書なんかがよく読まれていたわけなんですが、このようにすごいですね。そしてこのテラの子アブラハムからハランの子であるロト、ロト、そしてこのアブラハムの妻であるサライ、まだアブラハムは 神様によってアブラハムと名前を変えられていなかったので、この時はアブラムと言います。これも面白いですね、名前を変えていくんですね。よく名は体を表すと言いますが、名前によって本当にその人が変えられていくということも確かですね。というよりも名前はその人を変えていくんだと思うんですね。そしてその人の性格、その人の持っているもの、それがよくニックネームと言われますが、その人の持っているいいところ、悪いニックネームは嫌ですね、いいところのニックネームをつけられると嬉しいですね。嬉しいんです。それがこのアブラムにもつけられていた。それが後に出てくる、あなたによって祝福される、この あなたをして祝福のもとへとなるということが今日12章に出てきましたが、これ新改訳で読むとですね、あなたの名は祝福となるとこう書かれているんです。で、私は祝福となるんだ、名前が、祝福さんだと思って喜んだんですが、でそれはやはりアブラハムがこの祝福で覆われていた存在、祝福のもう源、もう根源である、もうここからもう神様は祝福を私たちに大いに、もう本当にみんなを祝福するという、その要としてアブラハムを立てた、その性質、またその私たちの見るところ、その希望ですね、それがあなたの名は祝福となる。だから私たちもあなたの名は祝福となると言われるんですね。そうなると感謝です。テラさんはこのカナンの地、カランの地で、ハランについて、そこに住んで、テラさんは205歳で、亡くなったとありますが、アブラハムが生まれてから、アブラハムがこのお父さんのところを出て行った時の年がだいたい145歳なんですね、ここにあと書いてます、145歳。そうすると、このここでテラはハランで死んだって書いてますけど、多分、アブラハムがいなくなった後も60年ぐらいは生きていた計算になるんですね、結構長生きしてるんですね。さあ、そして時に主はアブラハムに言われた。この時にっていうのも、ここの3節までのところは、この時に、そしてという言葉がよく入ってるんです。で、最近よくヘブル語のこう訳したのをこう見るんですけど、私もよくわからないので、訳してくれているものを直訳するんですけどね、そうするととってもこういろんなことが分かってくる。で、ここは、そして主はアブラハムに言われた。何がそしてなんかなと思うんですけど、あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。国を離れ、またあなたの故郷を捨てて、そして父の家を捨てて、私が示す地、私があなたに見せる地に向かって行けというんです。これは本当に強い命令の言葉で、行けというんですね。で、私があなたに示す地、私があなたに見せる地なんだ、そこに向かっていくんだという強い神様のお言葉がこのアブラハムに臨んだわけです。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。これ全部ここしようってありますが、原語では全部するですね。だから私はあなたを大いなる国民とする、あなたを祝福する、あなたの名を大きくする、そしてあなたは祝福となれ、ここもなれ、多分私よくわからないんですけど、多分なれというこの命令形は不定形の完了形、多分もうなったんだ、だからもう大丈夫だ、その神様の時はいつ起こるかわからない、過去あったんだけれども、そのことは確かにあったことであって、もうすでに過去なんですね、あったんだ。でもそれがいつ起こるかを不定形で書くということは、これが私たちに起こってくるということなんです。アブラハムに起こったことではなだけではなく、今私の心の中にあなたは祝福となれ、今言われるんですね。 そしてそのことが起こった時に、これはもう永遠に変わることがないんです。この完了形なんですね。神様すごいんです。今あなたは祝福となられるよ。みんな祝福さんです。アーメン、ハレルヤ。そしてアブラハムに言いました。あなたを祝福するものは私が祝福する、あなたを呪うものを私は呪うと言ったんです。この時の呪うという時は単数で書かれているんですね。不思議ですね。このアブラハムが私に祝福するものは祝福される、神様祝福する、しかし呪うものは呪われる。呪うものも決まってるんです。呪われるものも決まってるんです。もう本当にイエス・キリストがあの十字架にかけられて呪われたものとなった、このことによって私は救いを得るんですね。義と認められるということが起こってくるんですね。そして地のすべての輩は、だからすべての人です、もう一人として例外はなく、すべての輩はあなたによって祝福されるんだ、アブラハムによって祝福されるんだ、だからアブラハムを祝福しなさいと言ってるんです。このアブラハムって誰のことでしょうかって私も考えました。これは今私の中にあるイエス・キリストのこの印、イエス・キリストによって成就された私たちが受けるべき祝福なんですね。だからイエス・キリストを祝福しなさい、アブラハムを祝福しなさい、ユダヤの人たちを祝福しなさい、イスラエルの人たちを祝福しなさい、みんなを祝福しなさい、全ての輩に対して、全ての人に対して、あなたは祝福を持って祝福を受けるものとなりなさいとおっしゃいます。このイエス様のことをここの旧約聖書でも書いてるんですね。新約聖書のですね、ガラテヤ書の3章というところを開いておいてくださいね。このガラテヤ書3章、よくステパノのところとか、みんな証しをするときに、パウロもそうですが、旧約聖書のことを引用することが多いんですね。このガラテヤ書に至っては、義と認められる、よくヨシトボクシが言った、認められるとされるとは違うんだ、認められるだけじゃダメなんだ、義とされるんだと、この言葉を使い分けていましたね。ここの3章の6節に、このようにです、アブラハムは神を信じた、それによって神は義と認められた、アブラハムを義と認めたというんですね。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。8節に、聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、将来そうなるんだということを神は最初からあらかじめ定めていたということです。今の私たちがアブラハムの子供として、子孫として、相続人として異邦人でありながら、信じるだけで義と認められ、信じるだけで神の相続人とされる、それはキリストによってキリストの相続人とされるということが、もうこの時から決まっていたというんですね。素晴らしいです。このように9節、次のページ、信仰によるものは信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのである。ここの箇所を読むと、この創世記のこの十二章のところがよくわかるんですね。なんでアブラハムが祝福のもといと言われるのか、なんでアブラハムの名が祝福と呼ばれるのか、なんでアブラハムによって全ての輩が祝福されるのか、これはくしくもアブラハムの子孫として、アブラハムからモーセ、ダビデ、そしてイエス・キリストに至るこの系図を思い起こしていただくと、このイエス、アブラハムの子孫になると生まれてくるイエス・キリストによって私たちに救いが成就するんだということを、この十二章から書いてあるんですね。創世記に書いてあるんです。だから御言葉を読むのは 時々創世記とそしてこの新約聖書、旧約聖書も新約聖書も共に読んでいくといいと思います。新約聖書だけではわからないんです。私たちはユダヤ教じゃないですから、ユダヤのことはわからないんですね。本当にだから、旧約聖書を一生懸命読んで、神様は最初からどのようなことをこのユダヤの人たちに知らせていたのか、それをどうして私たちが知るようになったのかということを、私たちは知ることもとっても必要なんですね。それはアブラハムの、またその子孫のイエス・キリスト、神の子イエス・キリストの共同の相続人として私たちも祝福される。そしてイエス・キリストの財産、持っているもの全ていただくことができる。これ相続人の権威ですよ。全ていただくことができるんですね。感謝です。そしてこの後アブラハム、それからロト、サラに対していろんなことがまた起こってきますね。2人とも初め来た時は何もなかったんですが、財産が増え広がっていくうちに、ロトとアブラハムと一緒にこう旅を続けていると、自分たちは喧嘩しないですよ。ところがそのしもべたちが増え広がっているので、しもべたちが争いをするようになるんですね。あそこの水俺が先に飲まそうと思ったのに、いやこっちが先だ、いやお前とこがこうだって喧嘩するようになるんですね。それでアブラハムはロトに、あなたの行きたいところに行きなさい、私たちは別れようじゃないか。そしてアブラハムはロトに一番先にいいところを取らせるんですね。そのロトの行ったところがあのソドム・ゴムラなんですね。そして、このソドム・ゴムラ、またこの辺にいる王たちとの戦いがアブラハムとの間に起こります。そしてその戦いにアブラハムは全て勝利し、あのメルキゼデクに10分の1を捧げた話がありますね。思い出しますか？ありますね。そういうもろもろのことが起こってです。皆さん急にいろいろ言われてもわからないと思いますから今日帰って創世記の12章あたりから15章あたりまでをちょっと読んでみてくださいね。そしてその後にガラテヤ書を読むと、ことの次第がなんかよくわかると思います。16ページ15章、これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだんですね。最初は直接アブラムは声を聞いたんですが、ここは主の言葉が幻のうちに臨んだ。幻を見る方も多いですね。多いんですね。声を聞く方も多いですね。しかしどのような場合も主は語っておられることに間違いないです。幻がなくても主の声が聞こえなくても主が語られる時は分かります。そして牧師よく言ってました、これはどっちかなっていう時は違います。主が語られた時は確実に主が語られたと分かるものです。分からない時は違うでしょう、あなたの心から出たあなたの思いじゃないですかって言ってましたね。そういうことなんですね。主が語られると分かるんです。そして5節、主は彼を外に連れ出して言われた。いいですね。ここ、天を仰いで星を数えることができるなら、これはもしお前が数えられるんだったら数えてみよって言ってるんですね。言語を見るとこんな数えてごらんとか言ってません。数えられるか、だったら数えてみよって言うんですね。もちろん数えられないんです。また彼に言われた、あなたの子孫はあのお前が数えられないあの星のようになるんだよ、なるんだって言うんですね。そしてあなたの子孫はあのようになる。アブラムはこの時主を信じた。それによってアブラハムは義と認められたわけです。この信仰によって、信じたことによって義と認められるということはすごいんです。何にもなくても、で今日聖餐式の前に言いました、主を信じられなくても今信じた、主を信じますという時に、ご聖霊様によって自分は気がつかないんだけど信じるものとされているという事実が起こってくるんですね。起こってくるんです。 分からないかもしれないから怒ってるんです。だから信じますと、この口で信じて告白するということが本当に大事なことですね。信じます。そしてそれによってアブラハムと同じ正しいよ、あなた今まで罪がいっぱいありました、間違ったこともたくさんしてきました、悪い思いもたくさん心の中にあります、しかしその思いは全部あなたから出たというよりはサタンによってあなたの中にもたくさん蓄えられた悪い思いなんですよ。信じることによってこれから全て解放されます、
アメン
って言うんですね。全てなくなるんです。イエス・キリストの霊がうちに下るときにこれが全て追い出されるんです。そして私は本当は清くないんだけども罪を犯したまんまの今のこの肉のようにある私なんだけども、イエス・キリストのこの衣を着なさい、あなたをこの義の衣で覆って、もう私の目で見るとあなたは高価で尊い正しいよ、言ってくださるのが神様の愛なんですね。これは神様とアブラハムの契約だったんです。これは私たちと神様との契約でもあるんです。17節を見ると日が入り暗くなったんですね。暗闇になった時に煙の立つかまど、炎の出る松明、これが裂いた者の間を通り抜けた。裂いた者というのはアーハンさんに捧げ、あの動物を真っ二つに切り裂いた者なんですね。これは契約を結んだという通常印なんです。結んだ者同士がその獣の真っ二つになった者の間を通り抜けるんですね。これはまさに神様がアブラハムと契約を結んだぞということを示しておられるんですね。ノアの箱舟の時は神は自分が契約をお立てになりました。雲の中に虹を置きました。この時の言葉には結ぶという言葉は言語にもないんですね。ないんです。神様一方的にノアに契約を立てたんです。もうあなたたちを滅ぼすことはないよ、水によって滅ぼすことはしないよ、あの虹がその印だって言ったんです。これがノアと神との契約でしたが、これは神が立てた契約でした。しかしここでは神はアブラハムとアブラハムの子孫とに契約を結んだわけです。だから子孫となった相続人となった私たちともこの契約は神様が結んでくださったということなんですね。ハレルヤですね。ハレルヤ感謝です。そのことがこの三章のですね、13節から読んでみますね。すごいですね。今までのことをこうよくこう胸に刻んで読んでいくとよくわかるんです。キリストは私たちのために呪いとなって、十字架ですね、私たちを立法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられるものは全て呪われると書いてある。呪われたものはこの木にかけられたイエスキリストなんです。木にかけられたイエスキリスト、十字架上のイエスキリストが呪われたものとなったわけです。そしてそれはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためである。私たちですね、アブラハムが受けたと同じ祝福が私たちに望むために及ぶためであり、約束された御霊ご聖霊様を私たちが信仰によって、アブラハムが信じて義と認められたその信仰によって受けるためである。このアブラハムが受けたこの信仰、いただいたもの、これ何でしょうか。これはイエス・キリストにあって異邦人に及ぶもの、約束されたイエス・キリストの聖霊、これは私たちが信仰によって、何の信仰ですか。私の信仰じゃないです。イエス・キリストの信仰によってそれを受けることができる。それによって私たちは贖い取られたものとなりました。このようにパウロはガラテヤ書でいろんなことを言ってるんですが、これがしっくり、もう本当に私のうちに、あ、そうなんだ、あの時アブラハムが受けた祝福は、あ、私のものなんだ なんだ、私にもいただいた名前だったんだと思うとですね、ああ感謝です、主よ、私とあなたの結ばれた契約はあの時すでにもう完全に結ばれた契約だったんですね。そしてそれが今私のこの魂のうちに成就したんです、イエス・キリストによって。そのことを私たちはいただいて、この罪あるものがないものとして生きていく義人の信仰ということがもう完全に私たちに知らしめられたんですね。これが信仰の一番先に来ますと言いますけれども、これは違いますね。人によって違うんです。喜びが先に来ます、また慰めが先に来ます。何が来るか分かりません。しかし何が来ても私たちはこのかつて選ばれた先民と言われたユダヤの人の最初にいただいた神の祝福の契約が埋めよ、増えよ、地に満ちよと言って祝福してくださった神様の祝福が今イエス・キリストによって私の中に成就してるんだということがよく分かるようになりました。これこそがイエス・キリストによる新しい契約、私たちの本当のイエス・キリストの信仰によって分かる義と認められる信仰なんですね。分かってくるんですね。ハレルヤ。その前に私たちの罪も示されることでしょう、また私たちの喜びも示されることでしょう。何を示されたとしてもそこに神様の祝福があるんです。ハレルヤ。祝福に至るこの神との契約を本当に思い返しましょう。ハレルヤ。主を感謝いたします。アメン。終わります。ハレルヤ。では祈っていきましょう。体に病のある方、また心に重荷がある方、悩みのある方、今痛みがある方、体中の痛み、心の痛みがある方、胸に手を当て、痛いところに手を当て、そして主がこれをなしてくださることを確信してください。私が主であってあなたを癒すものである。主が癒すので必ず癒されます。主が解放するので必ず解放されます。私たちの魂はサタンから解き放たれます。この病から解き放たれます。この悩みから解き放たれます。イエス・キリストの御名によってサタンよ、お前に見えず、ここから退け、ここから出ていけ、ここから遠くまで死を、あなたの力によってサタンを飛ばしてください。私のうちにある痛みを、悩みを、全てのものからイエス・キリストの御名によって命ず、解放されよ、癒されよ、癒しを受けよ。主によって感謝いたします。全ての悪しき者はここから放たれました。イエス・キリストの御名によって出ていきました。イエス・キリストの血潮によって私たちの病は癒されました。アーメン。主によって感謝します。
アーメン。
主の癒しと解放ありがとうございます。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。感謝します。
アーメン。アーメン。感謝します。